マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて浜田さん、前回はお金の預貯金のお話で、はい、間接金融安定か、安定資産にもクラス分けがあるよっていうお話をしましたよね。
うん、そうですね。
そうですよね。
素晴らしい。
で、それの前回はお金のお話をしました。
うん、はい、預金
ね。預金ね、はい。うん。銀行って実は私たちからお金借りて、それを他に貸してんだよっていうお話、間接金融っていうことでしたよね。
そうです。
はい。でも間接金融があるっていうことは、もちろん直接金融もあるっていうこと。
さすがです。素晴らしい。
そう、今日は、その直接金融について、ぜひお話をお願いします。
ありがとうございます。もう一回おさらいをすると、
はい。
まあ、安定資産っていう中に、前回お話しした預金があるわけですよね。
はい。
で、もう一個その債券っていうのがあるよとお話ししたんですけど、
はい。
うん。そのお金の融通の仕方が、債券は同じ安定資産の預金だったら間接金融っていうお金の融通のルールですよね。
うん。
を使うんだけど、債券っていうのは安定資産なんだけども、
はい、
直接金融っていうお金を融通するルールを使うよっていう、ここから始めてもらうとちょっとスッキリするかなと思うんですけど、
はい、
じゃあまたマネリテクイズで、
はい、もう恒例になってきましたね。
はい、恒例です、
はい。はい、
聞いていただいている方も多分ちょっと考えてもらえるかもしれないんでね。
はい、
はい、直接金融とは何ぞや。
あ、これは私わかります。
素晴らしい。
これは直接だから投資することですよね。
もうピンポンです。
うん、これはわかる。うん、うん。
そうです。
はい。
なので、まあ、前回登場人物は預金者だったんですけど、
はい。
今、才川さんお答えいただいた通りで、今度登場人物は投資家になるわけですよね。
はい。
投資する人だから。
はい。
じゃあ、どこに投資すんのっていうところですけど、投資っていうと多分皆さん、企業、株式のイメージだと思うので、
はい。
なんですけど、一応三つあって、
はい。
企業以外にも、国。
そうです。国債って言われるやつですよね。
素晴らしい。
はい。
あと、地方自治体。
ああ。はい。
はい。実はこの三つですね。が、一般的に、この日本という国に住んでて、
はい。
投資するっていうと対象は、定義すると国、地方自治体、企業になるわけですよ。
はい、
で、まあ、出資をしてる、資金をこう、投資するわけですけど、
はい、
投資した対象が2つあるってことですね。
投資した対象が2つある。
そう、投資したことによって、その国、地方自治体、企業から、
はい、
じゃあ何が返ってくるのっていうと、株式、もしくは債券。ここで債券が出てきます。
はい。うん、うん。
で、これが国だったら国債ですよね。
うん、そうですね、
で、企業さんだったら社債とかあるわけですよ。
うん、うん。
うん。この債券っていうのが実は安定資産だよっていうところ。
はい。
です。
はい。
だけど、正解は、直接金融っていうのはお金を必要とする相手に直接お金を出資すること。
はい。
うん。貸し、出資するっていう、ここがなんかね、さっきの間接金融とちょっと違う。
はい。
ですけど、大まかにこの株式、債券というのを一括りにしてるので、直接お金を出資することになってんですけど、
はい。
そもそも債券って何なのって話じゃないですか。
はい。
正式名称、債務証券って言います。
債務証券。
略して債券。
債券。おお、そういうことですね。
はい、うん、うん。この、債という字が大事なんですよ。
はい。
債って何すかね？
借金とかそういうことですか？
素晴らしい。
うん。
だから簡単に言うと、債権ってお金を借りる際の借用証書のようなものです。
おお、はい。あ、そうする
お
と分
金
かり
を、
やすいで
そう、
す
投
ね。
資家の方が国
はい。
とか企業にお金を貸します。
うん。
じゃあ、借りた方って、ちゃんと借用証書を出すわけですよね。
はい。
ということなんですけど、
うん。
まあ、簡単にルールをまとめると、
はい。
まあ、国だったり、地
うん。
方自治体だったり、
うん。
企業さんに、直接金融の中でお金を貸すわけですよね。
はい。
うん、銀行ここに間にないでしょ。直接貸す。
そうですね。
当然、その窓口として証券会社さんはありますけど、でも実際にやるのって、直接お金を貸してるんで、だから直接金融なわけですよ。
そ
そう
こ
す
は
る
わ
とお
かる。
金を借りた、まあ、国、地方自治体、企業は、貸してくださってありがとうって、債券を発行するわけです。で、借用証書のようなものなので、約束があるわけですよね。じゃあ、借りてる間の利息は何パーセントずつお返しします。で、大事なのは、いつまでにお金を返しますっていう。うん。っていうことです。だから、お金貸すんですよ。ほら、間接金融。僕ら預金者は銀行にお金を、
預けて、預かった銀行さんはこの預かったお金を企業さんとかに貸すんですよね。
そう。さらに、預金者って言葉に騙されちゃダメよって言ったけど、僕らは銀行にお金貸してあげて
知っ
るわ
て
けで
るっ
す。
ていうところですよね。
そう。だから、債権は直接国だったり、地方自治体だったり、企業に直接お金を貸すってことなんです。だからどっちも安定資
で
産に
す
な
ね。
るよ。なぜならば、約束さえちゃんと守ってもらえたら損しないからです。
だからか、
そうです。
私の頭の中でね、お話を、今のお話をこう、伺っていくうちに、ちょっと疑問がこう、浮かんできてたんですよね。なぜ投資をすることが、なぜ安定資産なのかがよくわからなかった？ですよ。でもちゃんと返すよっていう、お金、利子つけて返すよっていうことだから、しっかりと返すっていうところで安定資産。でも、投資って失敗することもあるじゃないですか。
そうですね。それはリスクって言われるもの。これリスクって前もお話ししたかもわかんないですけど、日本人ってその損しちゃうことだけ、マイナスになることイコールリスクって誤解をされてる方が多いんですけど、そもそもリスクってそのブレ幅なんですよね。増えることも減る
言
こ
う
と
こ
も
とも
リス
あ
ク。
るよって、前、やりましたね。
そう。リスクが大きいっていうのはめっちゃ増えることもあるけど、もしかしたらめっちゃ損することもあるよね。で、リスクはちっちゃいっていうのは、そんなに儲かることもないけど、そんなに損するこ
す
と
る
も
こ
な
とい も
よ
ない
ね。
よって。
で、その国債のリスクっていうのは、いくつかあるんですけど、一番わかりやすいのは、誰に貸したかなんですよ。
誰に貸したか。
その貸した相手の信用があるかないかだと思ってもらう。
おー、なるほど。誰に貸したかね。
そう。
ああ、返せないような人に貸すことはないですもんね。
そうなんですよ。例えば一番わかりやすいのが国債で、いや、国にお金貸して返してもらえないって思いますかっていう。
そうですよね。どんどんどんどん国も国債買ってほしいって思ってますもんね。
ただ、じゃあ、逆にですよ。じゃあ、日本の国債を買うか、ブラジルの国債を買うか、サイカさんだったらどっちが安心ですか？
日本かな？
ですよね。なんでですか？
自分が住んでる国なんで、自分の国の方のことの方がよくわかるかなっていう。
ですよ
ま
ね。
だ、
だからそういう理由って、厳密に言うと人の価値観もあるから。
そっか。
でも、ブラジルの国債の方が金利は高いんですよ。
おお、そうなったらちょっとそっちが魅力だな。
でもですよ。じゃあ、国として世界的に見て、日本っていう国とブラジルっていう国は、どっちが安定してます？
日本。
ですよね。これがリスクがちっちゃいってこと
な
です。
るほど。いろんな視点から見るんですね。
そう。だからその金利が高いには高い理由もあるし、低い理由もあるわけですよね。そう。それが国債、まあ債券。だからリスクとして誰に貸すかですよね。うん。なので、まあ一般的にその公共債って言われるんですけど、これが国債だったり、まあ地方債ですね。自治体もちょっとお金貸してください。毎年何パーでお金金利返しますし、最終的に何年後にお金返すんで貸してくださいみたいな。うん。そんなメジャーではないんだけど、でもあるわけですよ。まあ国債が一番メジャーなので、例えば10年国債だったら、10年後お借りしたお金を必ず返します。で、その間の金利は、このお約束した何パーセントをずっと毎年お支払いしますよっていうルールっていうことです。うん。で、一般的にその、これは当たり前の話だと思うんですけど、お金を貸してあげてる期間ですよね。国債でも1年国債、3年国債、5年国債、10年、30年とかありますけど、当然貸してあげてる期間が長い方が金利は高くなるよ。こういうルールは、まあ、どの国でも一緒なイメージですよね。うん、これが国債だと思ってもらうと。うん、国に何年間お金を貸すのっていうことだけです。うん。で、その間貸してる間の金利はいくらなのっていう。うん。そんなイメージです。で、民間債って言われるのは、その一般の企業さんが発行する社債って言われるものが一番多いんですよ。これは、例えばどっかの企業さんが、皆さん、2年間、うちの会社にお金を貸してくださいと。うん。お借りしたお金で業績上げていきますと。ですので、その間お借りしてる間、金利は例えば2%でお返ししていきますね、みたいな。なので、結構まあ、上場企業とかで、この社債は人気がある企業さんもあるわけですよね。
そうですね。
うん。なんか抽選だったりすることもありますよね。
おお。
これがだから信用ですよ。あ、みんなが知ってるこの会社だったら、
はい。
お金を貸して
ああ、そう
も
いう
す
こ
ぐ
と
潰れ
か。
ることはないだろうから、必ず返してくれるだろうなっていう。うん。これが信用ですよね。うん。なので、これが民間債って言われるものです。あとは、まあ、ちょっとこれ複雑なんで、さらっといきますけど、外国債券というものもあったりしますね。
聞いたことはあります。
はい。これってまあ、今いろんな債券も出ていて、仕組み債とかって言われる、まあその運用会社さんが、皆さんから預かったお金で、そのお金を借りてるわけですけど、借りたお金をまたさらにこう投資するわけです。で、投資した成果をお返ししますよ、みたいな。ちょっと、債券でも国債とかとは仕組みが若干異なるんですけど、でもルールは一緒です。うん。いつまで借りるのか、借りてる間の利息はどうなのっていう。で、この仕組み債の場合は、何パーセントっていう固定でお返しするではなくて、その年の運用実績に応じて運用頑張りますと。例えば、運用良かったら10%今年は返しますみたいな。でも、逆にうまくいかなかった時にはすいませんって今年はゼロでお願いしますみたいな。まあ、これもリスクなんですよね。うん。っていうものもあったりするので、そもそもだから債券ってお金を貸すこと。で、なんで安定資産かって言ったら、預貯金みたく銀行にお金を貸すか。債券は直接
直接
国だった
ね。
りとか、安心できる企業さんにお金を貸すか。うん、直接貸すかの違い。
そこで変わるんですね。
なので、安定資産のクラスに入るよって覚えておいてもいいか
なる
な。は
ほど。なんかこのお話伺ってると、私投資って、 したことはないんですけど、
うん。
なんかちょっとだけ投資したいな、してみたいな、でもリスク怖いなってちょっと思ったりするんですね。でもなんか、浜田さんが、これちょっとやってみたら、みたいなおすすめ。本当の初心者の初心者は、これからやってみてるといいよとかなんかあります？こんな
そう
こ
で
と
す
から。
ね。実はそこがなかなか答えというのは難しくて。なぜならば、もう一個資産のクラスがあったの覚えてます？
もう一個資産のクラスがあったの？
はい。金は実物資産。
資産。
で、
今お話しいただいてる
今回の
安定資産。
預金、債券は安定資産。
もう一つは成長資産。
素晴らしい。な
あ、ま
の
た
で、
別
実
か。
は、
別
これが
か。
いいよってよくネットとかでもおっしゃってる方多いんですけど、一個にしない方がいいわけですよ。
ほう。
今お話ししたような三つの資産に分けとくのが正解だと思うんですね。
なるほど。すごいな。そういうふうにしていくんですね。
そうです。これが儲かりそうだってやっちゃうから、みんな損してやってやめちゃうわけでしょ。
ああ。
そう。欲をかかないのが大事ですね。なので、ぜひ、
そうなんですね。
次回、成長資産のお話してみようと思うので、
ああ、ぜひ。
これを踏まえて、今の
で、
才川さんの、
うんうん。
ご質問に答えたいな。
ああ、ぜひぜひお願
はい。
いします。すごい
は
な、
い。
お金の話も深いし、つながっていくんですね、いろいろ。
つながります。
おお、すごい。ではもう次回また今度は成長資産につ
はい。
いてということで、ちょっとまたワクワクが止まらなくなってきました。ぜひ
あり
ま
がとうご
た
ざいます。
次回もぜひお勉強させていただきます。
こちらこそ。
では は、
い。
今日も浜田先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。